先ほど司会者にローマ人への手紙5章の御言葉をお読みいただきました。このローマ人への手紙は紀元後56年頃コリントの町でイエス様の弟子パウロによって書き記され、ローマの町にいるクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。先週の主日礼拝において、私たちはローマ人への手紙、ローマ人への手紙、5章1節から11節までの御言葉に預かりました。かつて、主なる神様と敵対関係にあった私たちは、主イエスキリストを信じる信仰によって、主なる神様と和解させていただき、神様との平和条約の中に入れていただいたということを先週ともに学ばせていただきました。そのイエス様によってもたらされた和解と平和が主なる神様の救いの歴史の中でいかに素晴らしい恵みであるかということがこの5章12節以降のところに述べられています。5章12節を見ますと、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので死が全ての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形ですと言われています。ここに引用されているアダムは主なる神様によって最初に創造された人類の始祖、先祖であります。そのアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、死が全人類に広がったとありますが、そのいきさつを創世記の御言葉のうちに見てみたいと思います。このローマ人への手紙5章のところに手を挟んで、あるいはしおりなどを挟んで、聖書の一番前の創世記の御言葉を見ますと、創世記3章の御言葉を見ますと、一番初めの方の創世記3章1節を見ますと、創世記3章1節を見ますと、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。この3章1節で言われていますように、その時蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かったとここに言われていますが、新改訳聖書第3版では蛇が一番狡猾であったと訳されています。今日蛇を親しいと思う人は稀かと思いますが、その時はまだ呪われる以前でしたので、いかにも賢そうにまた魅力的に見えたのかもしれませんね。その蛇の姿を装ったサタンは殷勤に女に話しかけてきました。その軒のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと。 そのようにサタンは女の心の中にふっと神様を疑わせるような口調を持ってささやきかけてきました。次の3章2節にありますように、女は蛇の姿を装ったサタンに答えます。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。女の答えはここまでは神様の御言葉通りに答えていますよね。ところが女は少しずつ脱線し始めます。3章3節の中ほどにありますように、それに触れてもいけないとまでは神様に言われなかったのに、食べていけないなら触れてもいけないだろうと推論し始めるわけですよね。あなた方が死ぬといけないからだとも神様は仰せられませんでした。その木から食べるときあなたは必ず死ぬと2章17節で断言なさいました。女は触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと御言葉をすり替えてますね。そのように御言葉に何かを加えたり御言葉を弱めていけば、結局神様の御言葉は曖昧なものになってしまいます。そのため3章4節に言われていますように、あなた方は決して死にませんと蛇に釘を打たれてしまいました。蛇はさらに言葉を続けます。それを食べると死ぬなんて嘘ですよ。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですよと。こうして女の心の中に神様の御言葉に対する疑いが広がっていきました。次の3章6節にありますように、そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたのです。この3章6節に記されているしたわしいという言葉は強い欲望を意味する言葉であり、それはたびたび食欲や貪欲や汚い執念を表すのに使われている言葉です。すなわち女はきれいなおいしそうな実だなぁと眺める気持ちから実を伸ばして取ろうとする強い欲望へと傾いていくのです。それで女はその禁断の木の実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫もそれを食べたのです。こうして神様のご命令を最初の人アダムとエヴァは否定してしまったんですね。その善悪の知識の木の実に女の歯形と夫の歯形がくっきりと刻まれた結果、人は神様の御言葉を退け、サタンの言葉に聞き従っていき、ここに恐ろしい罪が人の内側に侵入してきたのです。その罪の結果はどのようなものだったでしょうか。3章7節に記されていますように、その罪の結果アダムとエヴァが持った第一のものは羞恥心とどうしようもない罪の意識でした。サタンの巧妙な言葉に聞き従った結果、確かに二人の目は開かれたようでした。しかしその結果といえば二人は自分たちが裸であることを知ったということだけでした。蛇のようになって善悪を知る者となるといったサタンの言葉は嘘でしたし、二人は 大変な状態に転落してしまったのです。悲しい大意の結果は、この三章八節に記されていますように、アダムとエヴァが神様を恐れて自分たちの身を隠すようになったことでした。人は昼間神のようになれるとおだてられ、うまうまと蛇の姿を装ったサタンの声に聞き従ってみたはものの、そよ風の吹く夕暮れに人は自らに立ち返ります。その時人は主なる神様の語りかけを聞きました。それで二人ははっと良心に目覚めて、神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したのです。二人の間に罪が入ってきたことにより、これまでの神様とのこよなき関係が断たれてしまったのです。悲しい罪の第三の結果は、三章十二節に記されていますように、自己弁護の言い訳と責任転嫁ということでありました。この三章十一節に記されている、あなたが裸であることを誰があなたに告げたのかと、神様からの問いかけに対して、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのですと、アダムはその罪をエヴァに転嫁しています。次の13節における、あなたは何ということをしたのかとの神様からの問いかけに対して、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べましたと、エヴァはその罪を蛇に転嫁しています。ここにおいて私たちは罪人の姿を見せつけられるのではないでしょうか。自分は決して悪くはないんだ、こうなったのはあいつのせいだと言って、自らの責任を他人になすりつける、これが古今東西を問わずなされてきたところの罪人の悲しい現実な姿なのですね。人が神様の御言葉に背いて善悪の知識の木から取って食べた、それは単純な一つの小さな罪のように見えますが、決してそうではありません。それは拭いきれない罪の汚点であり、アダムとエヴァにおいて代表されるところの人類の歴史的な歴史的な罪でありました。そして罪は量的なものではなく、それは方向の問題なのであり、それはいつもいつも主なる神様の御言葉に反する廃墟的な方向に侵されていくんですよね。罪とは私たち人間の心が神様に反抗する方向に向くことであり、徹頭徹尾神様に敵対するものであるということを覚えるべきでありましょう。以上のような神様に敵対するものであるということを、最初の人アダムとエヴァが犯した罪ということを心に留めながら、再び先ほどのローマ人への手紙5章12節に戻りたいと思います。先ほどのローマ人への手紙5章12節をご覧いただきたいと思います。ローマ人への手紙5章12節を見ますと、5章12節を見ますと、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったと言われています。この御言葉は イエス・キリストがお生まれになる以前の人間の歴史を3つの段階にまとめ上げています。まず1つ目に、一人の人によって罪が世界に入ったということ。2つ目に、罪によって死が世界に入ったということ。なぜなら死は罪に対する刑罰だからです。そして3つ目に、こうして死は全人類に広がったということ。なぜなら全人類が罪を犯したからです。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと聖書はここに述べています。それはちょうど静かな池の水面に石をポチャンと投げつけると、その石によってさざ波が池全体に広がっていくように、人類の中に投ぜられたアダムという人の罪の行為は神様に対する反逆として全人類に及んでいったというのですね。この罪と死の縄目から私たち人間を救い出すために、天の父なる神様がお通りになった方法こそ一人子イエス・キリストの十字架死ということでありました。私たち人間の罪の問題は、つまるところ私たち人間の人格の問題ですから、これは羊や牛などの動物の命ではなくて人間の命において解決されねばなりませんでした。そこで神様が立てられたご計画は何かと言いますと、神ご自身が人間となってこの地上においでになられるということです。すなわち神そのものであられるイエス様が、神そのものであられるイエス・キリスト様が人間となられたのです。永遠の神なるお方が痛いけな赤ちゃんの姿をもって、この時間の制約の伴う相対的な世界に入ってこられました。そこのところを聖書はこのように記しています。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと、ピリピ人への手紙2章7節と8節に記されています。つまり万物の主といいますお方が、こともあろうに卑しい人間となられ、しかもその上使えるものとなられたというのです。本来人間に使えられるべき神ご自身が、父なる神様と人間に使えるものとなられたこと以上に大いなるへりくだりはありません。神の一人子イエス・キリスト様はその栄光の御座から下ってこられ、使えるものの姿をとって人間となられ、さらに父なる神様の御前にご自分を低くして死にまで従い、しかも地獄の極みである十字架の死に至るまで従順であり続けられました。イエス様は全く罪のない清いお方であったにもかかわらず、全人類の罪の身代わりとなり、罪を一身に引き受けて十字架上で贖いの死を遂げられました。そのイエス様の十字架の死がなぜ人類の罪の身代わりになることができたかといいますと、イエス様ご自身が罪を犯されなかったからです。罪とが汚れ、死みがイエス様にはその一点もなかったのですね。もしもイエス様が一回でも嘘をついていたら、人類の罪の身代わりになることは できませんでした。義なる清いお方だけが身代わりになることができるわけですから、イエス様の地上における33年のご生涯がどんなに尊く義なる行為をもって貫かれていたかを知らされる思いです。そのイエス・キリストの十字架上の身代わりの死という方法をもって、父なる神様は罪に汚れてしまった人類の道を清くしてくださり、イエス様の十字架は私の罪のため、身代わりのためでしたと信じる者に罪の許しと永遠の命を与えるという道を開いてくださいました。これこそ父なる神様が一方的に上からお取りくださった愛の非常手段であり、ローマ人への手紙、このローマ人への手紙5章15節において、恵みの賜物、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物と呼ばれている救いの恵みに他なりませんね。ローマ人への手紙5章15節を見ますと、しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのですとここに言われています。ですからアダムの不従順によって罪が入り、その罪の結果死が入ってきましたが、しかし第二のアダムであられるイエス・キリスト様の従順によって義がもたらされ、その結果永遠の命がイエス様を信じる人々に与えられるようになったのですね。しかもこの5章の15節16節17節に述べられていますように、イエス様によって与えられる恵みの賜物と義の賜物と永遠の命の賜物はもう圧倒的にアダムの犯した罪と死に対して勝利をもたらすところの救いの恵みであるというのです。私たちは誰でも自らの罪を自覚して、その罪を心から悔い改め、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということを信じて受け取るとき、アダムにつながれていたものがこの主イエス様という誠のブドウの木につながれて、イエス様の実を豊かにたわに結ばせていただくことができるものへと書いていただけるのですね。次に5章20節の御言葉を見ますと、5章20節を見ますと、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと言われています。人が罪と死の縄目から救われるのは律法の規定を守ることによってではなくて、主イエス様を信じる信仰によるというのがパウロの主張ですが、それならば律法は意味がなくなってしまうのでしょうか。パウロはここにおいて律法すなわち掟が与えられたのは実は違反が増し加わるためですと述べています。私たち人間は律法の基準がなかったなら自分の犯した罪に気づかないことでしょうね。殺してはならない、姦淫してはならない、偽証してはならない、むさぼってはならない、神様以外のものを拝んではならない、偶像を作ってはならないという律法の基準がなかったなら、何が罪で神様から嫌われることかわからなかったでありましょう。ところが律法によって違反が増し加えられ、罪が明らかにされたのです。ですから律法の御言葉には意義があるわけですよね。 創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に示されている律法というのは、実は罪を明らかにし、そこから私たちをイエス様のもとに導いていく養育係のようなものだと聖書は言っています。ガラテヤ書で言っています。律法の目的はただ罪をあからさまにして私たちをダメな人間だと決めつけるのではなくて、罪を自覚した私たちがそこからさらに立ち上がって私たちの罪の身代わりのために十字架にかかって死んでくださったイエス様の身元へ立ち返っていくためのその養育係のようなものだというのですね。ですから律法によって罪が分かり、分かった私たちがさらに律法によって導かれてイエス様の身元に行き、私たちの罪が実はイエス様の十字架の上で全部解決されてしまったことを知らされるのですね。そこで私たちのなすべきことは、十字架上のイエス様が私たちのすべての罪、一切合切の罪とが汚れしみをイエス様が負うて死んでくださったと信じるだけですね。そしてその信仰だけで救われるのであり、罪許され立ち難い罪と死の力から救い出していただけるのですね。それはなんという恵み、受けるに値しないものに与えられる神様からのなんという深い恵みでありましょうか、プレゼントでありましょうか。ですから罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れると、ここに言われているわけですね。主イエス様の恵みという深さ、主イエス様の恵み深さというのは、罪が、自分の罪が分かれば分かるほど分かってくるということなんですよね。もしも神様の恵み深さ、神様の深い愛が分からないとおっしゃる方がおられるとするならば、その方は神様の愛が分からないのではなくて、ご自分のしている罪が分かっておられない、おられないのだと、そう申し述べることができるかと思います。聖書の御言葉と照らし合わせて、自らの本当の罪深さが分かれば分かるほど、イエス様の十字架の恵みの深さが分かってくるものですね。繰り返しますが、私たちは律法を、戒めを守ることによって救われるのではありません。守りえないからこそ、主イエス様は十字架の上で贖いの血を流してくださったのです。私たちはただイエス様の十字架の救いを信じればよいのですね。その信じる信仰があなたに罪の許しと永遠の命をもたらしてくれるのですね。主に信仰によって救われるということは、本当に妨害の恵み、思いがけない本当に神様からの一方的な望みえないものに与えられるところの素晴らしい天台の恵みですね。私たちが本当に絶望の淵に立たされるとき、もう聖書を読むこともできず、自分で祈る力すらなくなるというようなことがあるやもしれません。しかし私たちがどんな絶望的な極限の状況に落ち込んでも、できることがたった一つあるんですよね。それは信じること。十字架上のイエス様を仰いで、イエス様が私の罪を許し、私を天国に導いてくださるただ一人のお方として信じること、イエス様を救い主と信じること、これは誰にでもできることですね。天の父なる神様は、この誰にでもできる方法で私たちを救おうとしていてくださいます。律法の御言葉は、 たちに自らの罪人であることを悟らせるばかりか、私たちをイエス様のもとに導いてくれるところの養育係であるということなんですね。私たちは感謝してこの律法の本当の意味を知るものであらせていただきたいです。そしてアダムによってもたらされた罪深い不従順な生き様ではなく、イエス様によってもたらされている従順な信仰の歩みを恵みのうちに共に生涯導かれてまいりましょう。お祈りします。神様、皆を褒めたたえます。礼拝を皆さんで共にイエス様のご降誕を覚えて、クリスマスカードのための写真を撮らせていただきます。一人でも多くの方々が共に望まれますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。